南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
はい、2月10日、はい、配信103回目です。高杉リーダです。
白玉はずきです。おはようございます。
私もまだ起きてから1時間半ぐらいしか経って、あ、いやもう2時間経ってるわ。
同じぐらい経ってるけど全然眠い。やばいし、
太陽眩しい
今日ね。しかも収録の時間自分で指定したくせに寝坊したんすよ家出たい時間に起きちゃって。
いや本当お忙しいところありがとうございます。
でもございます。
なんか今回どさんこタイム217が、うん、あの曜日の関係で一周ずれてる。ほうほう。いつもより一周遅いから、うん、まだ時間あるしと思ってたら、南北友好条約一周早いじゃんみたいな。あ、
そうじゃんってなったのね。
そうなの。あ、やべえ、白玉さんに連絡してないみたいな。まあでも早めに連絡したところでみたいなところもあるんだけど、うん、
早めに連絡するとシフトが出てないからね。
そうなんだよね、
うちの箱のね。
あの弱虫ペダル、
うん、
峰ヶ山レース終わったので見たんですけど、
はい、
もうなんかさ、手島さんがさ、もうなんかキャプテンシーがすごくてさあなたは仏ですかみたいな
悟り、
もう悟りすごい、
悟りの境地を開いちゃったの。
なんか全然あのなんだっけ、金城さんよりキャプテンシーあるよ。
マジ、うん、いや金城さんが好き
いや金城さんは俺についてこいタイプじゃん。
うんうんうん、職人肌だよね。
そう、なんか金城さんが立ち位置的にお父さんだとしたら、手島さん、うん、お母さんキャプテンな感じで。
わあ、ちょっと口うるさい系なの。
口うるさくないの。
そうでもないのか、悟りだもんな。
うちのお母さんみたいな。あ、もうやりたいことやりなさいみたいな
子供思い、
何でも分かってる感じで。いやすごいよ。なんかあの牧島さんがね、
うん、
イギリスに行ってしまったので、
みんなのお母さん、
そうそうそう、映画でもあったけど、マキちゃんが行く前になんかちょっと名残惜しそうに小野田くんと一緒に峰ヶ山を登るみたいな、
あーかわいいクライマーズ、
そうなの、ところからスタートして、で、うん、急にマキちゃんが台風みたいな、で小野田くんスランプみたいな感じで、小野田くん全然走れなくなったところに手島さんが現れ、うん、なんかそんな頑張んなくていいんだよみたいな、一歩ずつ行けばいいんじゃないみたいな、もう悟りか仏かみたいな感じになってで、クライマーがマキちゃんがいなくなったから、うん、総北高校のクライマーが一人になっちゃって、小野田くんだけになっちゃって、誰がクライマーやるんだみたいになった時に、牧島さんが手島登れみたいな、
うん、
登るしかないっしょみたいな感じで言って、だから瀬島さんは登る人になったんだけど、
お
でもなんかもう金城さんも牧島さんもこいつはセンスがないからみたいな、
うん、
でも総北には必要なんじゃないみたいな、努力で登る男がみたいな、
おーおーおー、
かっこいいことを言って、その峰ヶ山レースに、うん、瀬島さんと小野田くんと今泉くんと3人で出て、うん、はいはい、小野田くんまだスランプ中なので、うん、登れるか不安だったんですけど、もう自分のペースで来いみたいな、ゴールでしっかり待っててやるからみたいな、うんうん、
おーかっこいい。
もうなんか本当に何なの手島さん、本当に神様なのみたいな感じなんだけど、
努力の天才派ですかね。
そう、うん、なんかもう気象さんが気象さんじゃないみたいな。でなんかマモちゃんが出てくるんですよ、
はいはい、
箱学の2年生で、
うん、
手島さんの中学校の同級生で、
あ、そうなんだ、
同じチームでやってたんだけど、うん、身長2メートルなの、
うん、
あのなんかちょっとネクラっぽい感じの、
うん、
物静かな感じの、もう2メートルだからさ、存在感爆発してるんだけど、うん、でもちょっと内気な感じの子で、
でかいからこそおとなしいみたいな、
そうそうそう、
大型犬みたいな感じか。そ
う、でもチャリに乗るともう僕の中でクラシックが鳴ってるんだみたいな、今 運命だみたいな、楽しくてしょうがない、勝たなきゃ意味がないみたいな、静かな感じなんだけど、こう闘志がみなぎってる感じの、うん、
でも今の話を聞いてて僕はものすごいポカーンとしてしまった。そういうキャラなのね。
そうへー、峰ヶ山レースに小野田坂道っていうのがいるから見てこいって、新海さん日野さんがやってるのと、
うん、
あと相手のキャプテンマエヌがやってるやつなんだっけ、忘れちゃったけど、
その2人に、あの眉毛すごい人でしょ、そうそうそう、金髪の、
見てこいって言われて、うん、そこに追いつくんだけど、はい、天然バトルみたいのを繰り広げてて、
やばい、
そしたらその前を走ってた手島さんが なんだっけ役の名前忘れちゃった、こう話しかけて、久しぶりだなみたいな、お前がレースに出てるなんて思わなかったよみたいな、
うんうん、同級生、
そうそうそう、
同じチームでやってたからね、
一緒に走れて嬉しいけど俺は総北のキャプテンだからって言って、でそのマモちゃんの役は、うん、僕も箱学の先輩方にすごい恩があるから、このレースは勝たなきゃいけないみたいな感じで、そこの2人のバトルが始まって、うん、運命かかってるから負けるはずないみたいな
そういうこと、音楽の力を借りてね、
そう
頑張ってですね、
もう後ろでクラシックが鳴り止まないんだみたいな、そこから描写が変わって、そのオーケストラ静止画オーケストラにマモがいるみたいな、
ででんって言いながら走ってるってこと、
そうそうそう、
やばいな、
で手嶋さんすごいもう粘りで頑張って追いつくから、うん、やっぱり来ると思ってたみたいになって、
うん、
食らいついているところを見て、うん、その鳴子くんとか小野田くんとか今泉くんとかがすごい刺激を受けて、うん、小野田くんがスランプを抜ける感じになって、お
ー、いい話、
そう、僕今すぐあの二人に追いつきたいですみたいな、うんうんうん、なって、
小野田くん可愛いよね、
そうなので、そしたらなんか手島さんは悟りだから、レース始まる前に今泉くんに、もしこのレースの途中で小野田が前に出たいって言ったらそっと背中を押してやってくれみたいなこと
を鳴っちゃったよ
言ってるから、今泉くんが我慢することなんかね、行けみたいな感じで背中を押してビューンって言って、
今泉くんもなんだかんだ言ってさ、お兄ちゃんみたいになってきたよね、
そうそうそうそうそう、
かわいいわ、
かわいいよ、
みんなの弟小野田くんだからね、
そうで、なんか
小野田くん
峰ヶ山で一番速い男みたいな感じのサブ隊だったんだけど、うん、だから、うん、なんかサブ隊だけ見るとまた新たな速いやつが出てくるのかなと思ったんだけど、うんうん、でその2人の争ってるところに小野田くんが追いついて、で
かわいい、
小野田行けーっつって手島さんが背中を押してぶっちぎりで勝つんだけど、
おお、いい話、
そう、小野田くんが勝って、そしたらその後からちょっと遅れてもうヘロヘロになった手島さんが来て、うん、なんかお前大丈夫かみたいな、はいって言って、俺はダメだっつってバタンって倒れてぜいぜい言ってて、そしたら小野田くんが僕もダメでしたって言って、そしたら場外アナウンスが流れてきて、残念ながら去年のヒルクライムレースで牧島さんが結果を出しているので、うん、今回小野田選手47秒追いつきませんでしたみたいな、あ、そこで牧ちゃんが出てくるのみたいな、
名前が、
そう、峰ヶ山で一番速い男って牧ちゃんのことだったのみたいな、
そういうことかってなるね、
そうそうそうそう、あ、なるほどねみたいな、
で結局はそのみんな牧ちゃんにこう思いを馳せているってことですね、
そうそうそうそう、
牧島さんってなるってことでしょ、
そうそうそう、小野田くんが牧島さんは世界一速くてかっこいいですみたいな
違うよ、世界一速くて美しいんだよそこ言い直して牧ちゃんしようい
や本当にすごい、でなんかそのさ、イギリスに行くときに空港のシーンが映画でもあったんだけどアニメでもあって、でそこにカッキーの東堂くんから電話がかかってきて、
うんうん、
なんでこんなギリギリに電話かけてくるんしょみたいな、うんうん、友の旅立ちにエールを送りたくてみたいな、うん
う
ん、電話かけてきて、そのインターハイは負けたが今年は負けんぞ負けちゃうみたいな、
うん、
箱学はまだいっぱいクライマーがマナミ含めいるから負けんぞみたいな、でも総北はあのメガネ君一人だろう大丈夫なのかみたいな、
うんうん、
そこで手島さんが登るしかないっしょみたいなことを言って、
あの弱ペダの時はカッキーの演技好きです結構
なんか本人っぽいもんね、
うん、
やられキャラっていうか、
多分作品によるんだと思うんだけど、このわかんないよ 音響監督から指示があってそうやってんだったらもうしょうがないけど、あのカッキーが作り込んできてそのキャラになってるんだったら、あのカッコつけキャラはとても苦手です。
カキハラさん基本的に私好きなジャンルの人なのでそこまで苦手はない。月歌にも出てるけど、うん、そのカッキーもそんなに気にならないし、
月歌は全然大丈夫だった。もう本当にね B プロだけ。
月歌タッツンが出てきてびっくりした。なんかまあその若い年齢にしては結構経験を積んでる舞台俳優さんみたいな役で出てきて、うん、アイドルなんか知るかみたいな感じのツンデレなんだけど、ちゃんとデレの部分もあって、
あそうなんだ、
お前らやる気ないなら帰れみたいな言ってるのにちゃんと後からフォローしたりとかして、
デレ立つ、デレ立つ。
なんかねあのランランっぽい感じなんだけど、
デレ丸だ。
そう
デレ丸ってよう言葉作ったよね。上手だわ。
ランランよりもデレ丸度が高い感じ。
あそうなんだ。
なんか
くんちょっと軌道修正したじゃん。
うんそうそうそう戻ってきたじゃん、
うんうん、
でなんか D フレーマンかな、
うん、
を見た時もくん、ね、あなんか普通に戻ったみたいな、
うんうん、D フレーマンさん頑張ってる頑張ってるのは分かってんだけど、やっぱ前の D フレにはかなわないよなみたいな。
そう私前の D フレ見てないから。
あそっかそっか、
大丈夫なの。
いやあのねでも頑張って 3,4 話見たので、結論ヤレンはな、しかもラビはやっぱスズだよなみたいな、神田はなつって、もう結局こう前のキャストを投影しちゃってダメだったんだよね。こう切り替えられなかった。
セーラームーンみたいなもんじゃん、
うん、セーラームーンもやっぱ
やっぱ前のキャストだよね、
うん、前のキャストがいい。
尾形さんだったら抱かれてもいいけど、なんだっけ皆川さんだっけ、
うん、
今長さんのウラヌスも確かにかっこいいよ、かっこいいけどあの抱かれてもいい感じはないんだよなみたいな。
皆川さんだったかって思った、
うん、
あのウラヌスが、うん、尾形さんじゃなくて皆川さんになったかみたいな。尾形さんのウラヌスの感じだったら僕違う、なんだろう、皆川さんはさちょっとやっぱり龍馬くんの感じが出ちゃうと思うんだよね、うん、
分かる分かる。あのさ、うん、今昨日から野崎くんをまた見直してるんだけどさ、うん、野崎くんの王子がいるじゃん、
鹿島くん、
鹿島くんのさ声優さん誰だっけ、
あれ
だ、そうだよね、あの人がやったらよかったんじゃないかなって。
あの人か、あのさりげ少年声じゃなくて大人になった方のナルトの声の質だったら結構尾形さんに近いと思うんだよね、あの竹内純子ちゃんの方、うんうん、もう一人の純子の方でもよかったかなって思う。
竹内純子さんか
純ちゃんいいよね、
さえがさんでもいいけど、
ああさえがさんはねすげえ男になっちゃうと思うんだよね。
そうなんだよね、難しいよね、あの女をちょっと出さなきゃいけないからさ、
そうあの真ん中ら辺をうまく抜いてできそうだなって思ったのは純子でも竹内さんかなって、うんうん、皆川さんはちょっと女の子の方が強くない、
うん、強い。でも私あのセーラーその外部の四戦士の中だったら、うん、ホタルちゃんの声優さんが好きなんだよね。キャラクターとしてはウラヌス様がもう天下なんだけど、うんうん、
様ついてるからね、うん、
天下一品なんだけど、ホタルちゃんの声優さんがすごい好きなんだよね。
ホタルちゃんの声優さん誰だったっけ、
名前が出てこないんだけど、あのクリームシチューの上田さんとか亀梨くんとかが出てる、
うん、
あのスポーツ番組夜にやってる、はいはい、あそこで今もううさぎちゃんの声優さんなんだっけ、
ことちゃん、
そうことちゃんがやってるんだけど、うん、その前にずっとホタルちゃんがナレーションしてて、
そうなんだ。
で結構その仕事とかで行くとそれがついてることが多くて、スポーツ番組の中でもスポルとかどっちかみたいな感じだったから、もうあホタルちゃん今日も聞けて嬉しいですみたいな感じだったの。
僕が朝スッキリを見たがってたのと同じ理由だね。スッキリ月曜日と水曜日は中井さんなの、
うんうんうん、
それ以外は太田さんっていうあの料理の鉄人の実況をやってたナレーターさんがやってて、うんうんうん、すごいいい声してるちょっと小太りの おじちゃんなんだけど、あの人やってて、うわもう本当に本当に耳に優しいスッキリって思いながら
最近本当に作画崩壊ひどいよね。
増えたよね。だってもうアニメの本数がさ多すぎてんだよね。
アニメーターさんとさアニメの本数さ同じぐらいにしてあげなよってすごい思う、うん、
なんか前にちょこっとだけバイトしてた飲食店で元アニメーターの子がいて、あんなブラック企業もう無理で、同じブラックなら飲食がいいですご飯食べれるからっつってて、うん、なるほどみたいな。
いやもう本当になんかかわいそうだなって思う、うん、だってもうなんか最近のアニメどのアニメ見ても引きの絵がもう全部なんか、うん、それって漫画でいうネームでしょみたいなのっぺらぼうがすごいいっぱいで、そう
しかもさアイドル系のやつとかあのキャラクターのデザインがアップになるとすごい綺麗になるものに限って引きの絵になるとギャグ漫画日和かなってなる。
そうそうそうそう、
えなんか目縦線なんだけど
そうなの。だから文豪ストレイドッグスとかも、
あそうそうそうそう、
引きの絵でセリフがあるところとかがあるのよ、うん、よっちんとかが出てたシーンだと思うんだけど、その敵方のシーンかな、ちょっと引きの絵なの、うん、海からカメラを回して防波堤みたいなところで3人喋ってるセリフがあんのに、みんなのっぺらぼうみたいな、
3人喋っててしかもその位置だったら顔描いてもよくないってやつでしょ。
そうそうそうそう、
あのさテレビの質的に例えばこう液晶だけど、うん、年季が経っちゃってて綺麗に映らないやつで潰れちゃってんだったらまだいいんだよ、うんうん、嘘だろって。だってさあ MX で見てたの、うん、最初歌プリ、うん、歌プリ MX で見てました。いやこれ作画崩壊やばすぎだろつって、でも MX って基本的に他のアニメがスタートするのの一番最初に有曲で始まるから、うん、追いついてないのかもね画像編集って言って、じゃあ BS でやってる方も撮ってみようって言って撮ったら一緒だったのね、うん、嘘ってなって
もう結局あれだよね、パッケージになるときに完成してればいいやみたいなね、
う
ん、
そうだと思う。でも今アプリもものすごい量出てるからさ、声優としてはちょっとちょっとちょっとずつでも食いつないでく仕事があることはいいことだと思うんだけど、ゲームクリエイターさんたちとアニメーターの数がやっぱ追いついてない、
うん、と思う。
かわいそう、需要と供給がなってない、うん。
思い出したじゃん、
何
をスマホアプリで7つの滞在ポケットの中の騎士団終わるんだよ。
えそうなの、
あんだけ苦労してバンさんいっぱい集めたのに。
リリース終わる、リリースしてさ配信終了のお知らせ来ると切ないよね。
切ない、私のバンさんどうしてくれるのみたいな。
スクショスクショ全部
全部スクショするよ、もちろんだよ2台だよ、アカウント2個持ってさ、バンさん猫バンさんとかいろいろ集めたんだよ七夕バンさんとかさ、うん、
あのなんだっけ夢百もあれだったんだよね、1個前にプレリリースみたいな感じで、うん、夢百の構想を練った状態で1年か2年ぐらいだけ別のアプリやってて、やり方は一緒で夢百でストーリーと声優たちを豪華にしたみたいな感じで出したんだけど、多分ね豪華になって戻ってくると思う。
いや豪華になって戻ってくるのはいいよ、もういいんだけどさ、
また最初からやんなきゃいけないんだもんね、それやだよね。
せっかく集めたパンさんが、いっせーので、
南北友好条約
なんで笑うの
いや
え
かすぎニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけね。
What's up? ガンジューヤロルンサー白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
さあ
後半音楽の話ですね。
私脇にほくろがあるんですよ。
いや関係ない
この間ね半身浴を久々にしてたんですよね、うん、弱虫ペダルを見ながら。でなんか今脇の脱毛に行ってるので、うん、あの埋もれ毛かなと思ってなんか引っかいてたんですよね。そしたらなんとそれがほくろだったんですよ。
あら
ほくろが消えました。
え取っちゃったの？
そう買っちゃいてたら、う
ん、取れちゃった
取れちゃった
え
5年前ぐらいにできた脇にあったほくろを買っちゃいてたら取れちゃった
取れたの？
取れちゃった
えほくろとほくろってレーザーとかで取んじゃないそれさ傷じゃんもはや。
そうなの昔手のひらにあったあ全然話変わるんだけどさ、はい、つい最近さあの、
うん、
っていうユニット、
うん、
アイドルユニットってさ殺害予告ツイッターかなんかにさ、うん、書かれた子を知ってる、
うんうん、
あの子のね記事を LINE ニュースでたまたま見たんですよ、はいはいはい、でそれをツイートで前のさあの意識不明になっちゃった子の話とかも踏まえ、うんうんうん、そのアイドルがどんなに身近になったとはいえ、うんどうしてそういうストーカーまがいのことをして自分のものだけにしたいと思うのかよくわからないみたいのをツイートで上げたんですよ、うん、そしたらその翌日か翌々日ぐらいにその記事になった女の子からフォローされたの。
え？
びっくりじゃない、
うん、
その子のアカウントに対してリプを送ったわけでもなくその子の書いてある記事全く知らない子の記事をたまたま感想を書いてツイートしただけなのに
多分こう怖くてエゴサとかしちゃうんだろうね逆にね。
多分そうだと思う。
そしたらそうやって言ってくれてる人がいて嬉しくてフォローしちゃったんだろうね。いいねじゃダメだったのかな
本当にびっくりした。
すげえそんなことあんだね、
うん、
いやね意外と
頑張ってほしいです ね
こうその時の心境って本人じゃないと分からんからね、うんうんうん、でかくなっちゃうとファン選べないからな本当に。
しかも AKB が出てきたぐらいからさ、まあ、AKB も切りつけられた事件とかもあったけどさ、うん、その会えるアイドルみたいのがさ、うん、流行ってきたからさ距離感が分かんなくなってるじゃん、うんうん、でさまあキャバ嬢とかと一緒ですよ。相手はお客さんなので、うん、頑張るじゃないですか。
そうですよ。
自分の彼氏とこうイメージしてなのかわからないけど、うん、相手に対して尽くそうと応援してくれてるファンだから、
うん、
それがさ自分に対してだけって思っちゃうのがさ
わからんよね。
わからんよね。
いやもう本当そう、それはわからんな。あのさ多分この人にだけしかこう思いがいかないってなった時にその人の立場を考えられなくなっちゃうんだと思うんだよね。対人関係にあった時に相手も人っていうのを忘れて自分のものになっちゃうんだよね。無機物にしちゃうというかさ。
しかもさアイドルだからさもともとさどっかに多分偶像っていうイメージがあるからもの、うん、にしやすいんだよね。
そうだと思う。だから漫画アニメと同じ感覚で3次元を見てるんだと思うんだな。そうなってくるとあの行き過ぎちゃった時は思いが強くなりすぎちゃった時はそうなっても仕方ないのかなとも思うんだよね。だからこう人である自分を商品にして商売をするってそういうことだなとも思うんだよね。だから特に見た目を売ってるモデルさんとかアイドルさんとか、まあアイドルだったら曲も歌もそうなんだけど、例えば写真集とかもね出して自分自身の見た目もプラスアルファで商品にしてますっていうルックスも含めての商品にしてますっていう人だと特にそういう人が増えちゃうんだろうな。怖いね。
なんかさ私はそういうのがないと思ってるので大丈夫かなと思うんですけど、一応気をつけてるのは Facebook とか Twitter とかで、うん、結構あのコメントとかリプとかいただくんですけど、うん、失礼だなと思いながら基本的には返さないの。面識のある人しか、うん、なんかまあそのっていうユニットはちゃんとした事務所でやってるから、うん、多分周りの人が守ってくれると思うんだよ、うん、だから まあ、その刺されちゃった子よりは多分そのガードが硬いと思うので、
あの子は事務所抜けた後だったからね。
そう
再起するためにって言って下積みをもう一回始めようっていうタイミングだったから、本当にうわー、いたたまれないなと思うわ。
だからさ、そういうさ後ろ盾がないからさ、その後ろ盾がない立場ではあればあるほどさ、うん、ある程度の距離を取っとかないといけないじゃん
ね。なんかちょっと細かいことだけど、ほらそのストーカーじゃなくても、例えばこの人のこういう活動が気に食わないってなった時に、あの気に入らないものに執着しちゃう人っているじゃない、う
ん
う
ん、いるいる。
そういうパターンもあるから、好かれるか嫌われるかは分からないけど、どっちかのパターンにしろ何か危険があったら怖いから一応やるかな。
まあ、人によってはお前らごときがみたいな感じで思う人もいると思うんだよ、うん、でもだからさ、私もともとそうやってさ気をつける体質であったのにっていう ねだって、
うんうんうん、
そうやって思う人もいるからね。まあ、どっちにしろ対策を講じないといけないから、
うん、僕も基本的に位置情報を発信しないようにはしている、
うんうん、
でもちっちゃいことだけどさ、いるのよたまに。何こうアマチュアだからって言って、あの現在地 GPS つけたままツイートしてる人とか、
あなんか気づかない人とかさ、うん、ツイッターのさアップデートとかでさ勝手になっちゃうとかもあるから、うんうん、私は気づいたら位置情報ついてるって言う、うん、その人に。
僕も一回ね、バンドマンの先輩がアップデートでついちゃってて、あアプリを変えたんだったかな、連携のアプリを変えた時に位置情報が基本設定でついちゃってて LINE した。アプリのインストールでさ新しい機能が追加したりとか、うん、こうサクサクやりやすいように改善しましたっていうのはありがたいんだけどさ、その大元の設定までリセットされるのはちょっと困るよね。
本当にね。
特に今なんだろう、南遊ラジオ聞いてる人の中に、うん、こう活動してる人がどれだけいるかわからないけど、ちょっと気をつけた方がいいですよね、そこは ね怖いよね。
本当にそう思う。だから今の備えでもあるし未来の備えでもあるよね、うん、ちょっとその辺はさ表立った活動をしてるんだったらさ、アーティストにしろその名前を出して会社をやってるにしろ、うん、そういうのは気をつけなきゃいけないなって思うよね。
怖いからね、何があるかわからないからな。
白玉さん時間やばくない？
やばい。
告知しよう。告知
しましょう。2月18日、あその前に2月15日、アンドロジニアスだったかな、うん、中性的な方たちだけを集めたイベントの第2弾がありまして、今回は MC とオープニングアクトをすることになりました。1曲だけかな歌うと思うので、もし気になる方がいらっしゃいましたら見てください。と2月18日主催ライブです。プチレトロボリューム1、短いホールレンタルの時間なのに9組います大変です。ちょっとね、あのサクサク進行できるように MC 頑張っていきたいと思います。あと2月28日池袋ホットアイズで、殿崎和幸くんの主催ライブがあります。でそれは MC で出させていただくのでどうぞよろしくお願いします。と3月8日セミパーティーになっちゃう、あの後半から MC お願いします。あとオープニングの曲決めてください。以上です。
はい、2月の14日バレンタインデーにドサンコタイム217で、草加くんと、今回は多分リュウくんしか来ないと思うんですけど、その2人と一緒にバレンタイン企画をやります。ぐらいかな。あのさ最後の言葉さ、最近さプレバドっていうさ、うん、バラエティ番組を見てて、
はいはいはい、
知ってる？
知ってる。
俳句じゃん、
うん、
川柳面白いなと思って。
川柳の定義ってどんなんだっけ？
俳句は季語を入れなきゃいけない、五七五、うん、まあ字数が変わったりとかもしてるけど、川柳は何でもいいの、五七五であれば。
あはははじゃあ今川柳も作んなきゃいけないってこと？
っていうのを今日はちょっと時間がないので次回からやったらどうだろうと。
なるほど。
プレバドを見てて思いました、
は
い、
じゃあでも今日一句 できました。
はい、
はい、今の状態のを言って終わりにしたいと思います。
はい、では 3,2,1,9、
限られた時間の中で頑張ります素晴らしい。お後がよろしいようで、
はい、おやすみなさい。次回は2月24日104回です。
またね。
またね。